コリント信徒の手紙の 2章の14節から17節。神に感謝します。神は私たちをいつもキリストの勝利の行進につながらせ、私たちを通じて至るところにキリストを知るという知識の香りを漂わせてくださいます。救いの道をたどる者にとっても、滅びの道をたどる者にとっても、私たちはキリストによって神に捧げられる良い香りです。滅びる者には死から死に至らせる香りであり、救われる者には命から命に至らせる香りです。このような務めに誰がふさわしいでしょうか。私たちは多くの人々のように神の言葉を売り物にせず、誠実にまた神に属する者として神の御前でキリストに結ばれて語っています。新学生の時でしたですね。面接がですね、あの時はですね、各学期ごとにありましてですね、教区長やですね、将来人事とかがありますから、学長とか教区長とかみんな集まって面接を受けておりました。大抵ですね、この時期に何の本を読みましたかとかですね、あなたの証明感をとかですね、そういう話をですね、いつも聞かされて、聞かれるのでですね、そういうのはですね、用意しておりました。そうするとですね、江藤直澄先生がですね、アメリカから帰ってこられましてですね、面接に立ち会っておられて、で、江藤先生がですね、質問されたんですよね。なんて質問されたかっていうと、あなたのですね、今の一番の中心の御言葉を一つ挙げなさいってですね、そんなん考えたくなかったんですね。聖書読んでるでしょ、今あなたがですね、立って、より立っている聖書の御言葉を一つ挙げなさいってですね。ですね、みんなですね、新学生大当てにね、慌てたんですね。で、思いついた聖句を言ったんでしょう。で、私、たまたまですね、このコリントのですね、信徒の手紙の2のですね、2章の17節を読んでたのでですね、スワッと答えたんですね。で、それ何かっていうと、私たちは多くの人々のように、神の言葉を売り物にせず、誠実に、また神に属する者として、神の御前でキリストに結ばれて語っています。私、僕はこれですとかって言ったら、なんでそれがですね、君の聖句なんだって聞かれたのでですね、いや、神の言葉を売り物にせずと言いながら、今の教会は神の言葉を売り物にしてんじゃないかと思ってんですみたいな偉そうなことを言ったんですね。そしたら江藤先生が偉く納得されてですね、そうだねっていう後でですね、こらえて、そうだと思うっつってですね、人にこびる話をしたいですね、また説教でですね、献金をあげようとかですね、なんかそんなことばっかり考えてるかもしれないねっていう、そういうことをですね、言われたのが非常に印象的に残っています。神の言葉を売り物にせずってパウロは言っています。今ですね、この言葉をですね、全国のルーテ教会の牧師先生が聞いたら何て思うかなと思うんですよね。この宗教改革500年のこの日ですね、パウロは神の言葉を売り物にするなと言ってるんですね。果たして私たちが毎週毎週行っている礼拝の中で、牧師が語る御言葉、説教が神の言葉を売り物にしているのではないか、それを反省してもいいんじゃないかなという、そのことをですね、今日は思いましたですね。大切なのはですね、何かというと、パウロが言うように、神様の御前でキリストに結ばれてということが大切です。キリストの福音はですね、救われる者たちには命を与える香ばしい香りである。パウロはですね、そういうふうに言っています。そのパウロにとっての問題はですね、その福音を誰が語るのにふさわしいかということなのでしょう。誰がそれを語るのにふさわしいか。パウロの福音を語る自分の立場としては、今日のように神の言葉を売り物にせず、誠実に神に属する者として神の御前でキリストに結ばれて、この一つ一つをですね、やっぱりこの宗教改革500年にあたって、私たちはやっぱり点検しなきゃいけないと思うんですね。なぜですね、ルーテル教会が伸びていかないんだろうとか、なぜ人が増えていかないんだろうとか、そんなことを考える前に、牧師たち一人一人、信徒もそうです、全信徒最初ですから、神様の言葉を売り物にしてないか、誠実にやっているか、神に属する者として語っているか、神様の御前にきちっといるか、キリストに結ばれているか、そのことをですね、点検してもいいかなと思うのです。ある時にですね、アフリカから来た留学生がですね、おられましてですね、20年間ですね、日本に住んでおられましたですね。とってもですね、日本語が流暢でですね、会話には何の支障もなかったんですね。 で、彼と話していた時なんですけど、彼がですね、こういうふうに言うんですね。日本人とのですね、会話はできるしですね、まあ、こうやって話している分にはですね、意味がわかるし、ついていけると。でもですね、どうしても理解できない日本語があるって言うんですね。なんだろうって、会話ができるしですね、日本語もわかっているのに、聞いて全然わからない言葉があるんですって言って、それは何ですかって聞くとですね、テレビのニュースがわからないですね。でもそれは日本語だからわかるでしょうっていうふうにですね、言ったんですけどですね、意味がわからないのではなくて、そのアナウンサーが喋ってる日本語がわからない。何言ってんのかな、ただ原稿を読んでるだけだから分かって、わかるんじゃないかなと思って聞いてみると、原稿を読んでるだけだから伝わってこない。だから心が乗ってないってことなんですよね。だからその人がニュースを読むときにですね、そのニュースの読み手のアナウンサーがそのニュースをですね、本当に理解して語ってるかっていうことなんだろうなとですね。で、ですからこの人とこの人のニュースは分かるけど、他の新人のアナウンサーとかそういうのが語ると私は全然分からないって言ってですね、で聞いてる人に伝わらない言葉はですね、伝えることですとすると、その人が本当に理解し分かってないと言葉は伝わっていかないんですね。まあ、だからパウロが言うようにですね、神の言葉を売り物にしているっていうのは理解せずにですね、ただ語っているという、まあ、そういうことなんでしょう。まあ、パウロはですね、神の言葉を売り物にせず誠実にっていうふうに言っています。まあ、報酬を当てにせず純粋に語れですね。福音を伝えるとは、伝えるものが純粋に御言葉に向き合っているかどうかが問題なんですと。もう教会の牧師に神様が与えている務めは、福音を伝えることであってですね、そのですね、言葉を伝えることではないんだ。その純粋さっていうのをですね、やっぱりこの宗教改革の500年で取り戻さなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。パウロは私たちに神の言葉を売り物にするなと教えてくださいました。どうかそのことの意味が今日一人一人に語りかけられ、どうか誠実に御言葉をいただいておりますので、その御言葉を人々に伝えていくことができるように導いてください。どうか今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会、阿久根教会に集う信者、求道者、牧師推しの家族と共にいて守ってください。またハレルヤ書店を祝福し、そこに集う人々、働く人々の上に聖霊豊かな祝福が今日もありますように。また今週の末は、宇都教会、また阿久根教会、そして光幼稚園、愛子幼稚園、また、ケアハウン、それぞれにコンサート、また音楽の御言葉を伝えようとしております。どうかそこに奉仕される吉田先生、増田さん、またそれのために働く私たちスタッフ一人一人がどうか主の祝福を受けて、そしてこの時楽しい時を過ごすことができるようにどうか導いてください。あなたの御言葉が音楽とともに伝わっていきますように。今日も病に特にある人たち、苦しむ人たち、病床にある人たち、どうか一人一人に御言葉が語られ、そして慰められていきますように。また私たちに必要なものはすべて聖霊によって今日も整え与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。